統括責任者の小谷武さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうあの小谷さんにお会いするともういかにもアウトドアマンというおひげを蓄えられましてっていう感じだと言われませんか？
そうですね、あの最近あのちょっと綺麗にした方で、
はい、
あのもっと全然あの
おひげが長く、
はい、
もう本当にあのそのままサンタさんに行けそうな感じだと思うんですけども、あの小谷さんはそもそもこちらなんですけども、こう一昨年にオープンということなんですが、
ええ、
どういう経緯でこちらへ？
まあ元々の会社は東京にあるトランジットジェネラルオフィスという会社なんですけど、はいはい、まあ、飲食事業を中心にやっている会社だったん、うん、まあ、なんですけども、はい、まあ、飲食っていう枠もあの抑えつつ、キャンプ場として、まあ、建ててこいというところで、うん、あの私がもこちらの方に移住してキャンプ場を作っていってるというような形になりますね。
ということは小谷さん自身もすごくキャンプとかそういうアウトドア系がお好きだったんですか？
そうですね、もともともう長いことあのキャンプ自体はあのやり続けてまして、
うん、
まあ、会社の中でも、はい、あのキャンプ好きっていうのは周知がされていて、でキャンプ場を作るとなれば
お前だろうということ
でやることになったというところですね。
実際にこちらの小渕さんの方に来られていかがですか？
自然がとにかく豊かで、でもう生活もしやすいですし、何よりまあ拠点は我々東京にあるので、はい、東京への、まあ、移動アクセスも非常にしやすいですし、
うん、はい、
もう何ら困ることなく快適に生活できてますね、う
ん、ではそんなアクセスもちょっと教えていただきたいんですが、こちらの場所ですが、はい、
小渕沢のインターチェンジから、車で5分もかからないぐらいの距離感で、まあ、キャンプができるキャンプ場になってますと、
は
い、
小渕沢の道の駅からも本当にすぐですし、
そうですね、
一番あの山梨県内の方で分かりやすいのは八ヶ岳の元アウトレットパークがあったところ、スケートパークの近くって言ったら分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、スケートパークが正面にありますので、はい、アウトレットももともとあったエリアからは非常に近いエリアになりますね。
で標高この辺ってどれぐらいになりますでしょうか、
ね、ちょうど1000メーター
で、周囲はやっぱり八ヶ岳とかがあったりとか。
そうですね、あの背の高い赤松の林がこの辺は一帯多いんですけども、はい、まあ、とにかく見渡す限りあの自然が豊かで、まあ、本当に森林の中でこうキャンプができるっていうエリアになりますね。
フォークウッドビレッジという名前の由来は何なんでしょう？
まあ、完全に造語で、はい、あの名前付けさせていただいたんですけども、まずこのフォークがフォークロア、
はい、
こう人々が、集まるとか人々が集うというような意味合いのフォークロアのフォークと、あとはやっぱりこの環境、これだけ背の高い赤松、
うん、
なかなかない
珍しい、
はい、エリアですので、まあ、その特徴を表現するのにウッドをそのまま付けさせていただいて、フォークウッドビレッジという名前でやらせていただいております。
そして広いらしいですね。
そうですね、広さとしては18,000坪、占有面積としてはありますね。
18,000坪、俗にあの東京ドームって言いますと
1.3 倍ぐらいの、
お、
はい、
もう東京ドームがドーンと入ってまださらに余裕がありますよという感じですね。
そうですね、
かなりやっぱり広いってことですよね。
そうですね、
もともとこちらができる前っていうのはここはでは何だったんでしょう？
もう本当にもともと赤松のこう林というか、はい、森林のエリアですね、
はい、ではそれを御社の方で開発をされたということですか？
そうですね、はい。
さあそして一昨年の2022年9月にグランドオープンということなんですが、やはりこの場所を選ばれたというのは先ほどのお話にあった赤松っていうのがあるからっていうところなんでしょうか？
そうですね、やはりまあ、小渕沢のエリア全体にそうなんですけども、はい、まあ、本当に自然が豊かであるということで、やっぱりこう木がに囲まれたところで施設が作れるというところですね。まあ、もともとここのエリアの所有自体は、まあ、行政の、
うん、
まあ、所有と、あとは財産区の方が、はい、本当に大切に管理をされていたエリアになります。でそこ を、まあ、お借りしているというような立て付けで今やらせていただいているんですけども、本当にやっぱりアクセスがいいということであったり、まあ、道の駅がこれだけ近くにあって、うん、はい、で小渕沢の魅力の一つだと思うんですけど、やっぱり周りにいろんな施設もあって、まあ、ご家族の方がまあ、アクセスもよく楽しめるエリアっていうのが、うん、まあ、ここにあったということで、ここでまあキャンプ場をやらせていただくという決断をさせていただきましたね。
ということはコンセプトもお客様の方には、まあ、総合的にいろんな意味で楽しんでいただきたいってところがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、複合型の施設として、まあ、我々の敷地の中にもいろんなコンテンツはあるんですけども、やっぱりこう一歩外を出て、まあ、一泊をするっていう意外とこう長い時間になりますので、その上でなんかいろんなところでこう楽しんでいただいて、うん、小渕沢のこう魅力が伝わるといいなというふうにはもう常々思ってますね。
こちらをベースキャンプにしていろんなところを巡るってこともできますよね。まあ、小渕沢といえばやっぱり乗馬だったりもできますし、当然、まあ、道の駅の横には温泉もあったりもします。まあ、その他にもたくさんもあげればキリがないですよね。
そうですね、ちょっとこう車で、はい、少し走ればやっぱり清里の方まで、うん、すぐアクセスもよく行けますんで、ね、やっぱり清里のエリアなんかはいろいろ牧場があったり山に登れたりとかですね、いろいろ楽しめるコンテンツは盛りだくさんかなとは思いますね、
はい、さて後ほど案内文をしていただきたいと思うんですが、その前に施設全体の特徴も教えていただけますか。
はい、施設の中ですね、キャンプ場だけではなく、まずセンターハウスの方には、はい、飛び込みで利用もできるカフェが併設をしていて、でそちらのセンターハウスの中には、2階にワーケーションのスペース、いわゆる企業の方が研修みたいな使い方ができるようなエリアがあったり、はい、まあ、最大の特徴としてはサウナですね、うん、が併設しておりまして、キャンプをしながらサウナも楽しめるというような施設になります。
森の中で整うわけでございますね。
そうですね、
サイトはどんな感じになってらっしゃるんでしょうか。
全面ウッドチップの敷かれている、はい、オートサイトになりますので、はい、車をそのまま乗り付けていただいて、空いてるスペースでテントを張っていただくというようなサイトの作りになりますね、う
ん、なるほど。
大きさがいろいろありますので、はい、まずスモール、レギュラー、うん、はい、ラージ、エクストララージサイトの、4パターンですね、はい、でそれに加えて電源付きの、はい、サイトも併設してますね。
なるほど。ということはそのご利用者の人数によってそのサイトを特徴付けてるっていう感じなんでしょうか。
そうですね。
ワンちゃん連れの方が小渕沢とかよく来られてるかと思うんですが、ワンちゃん連れの方は何か利用できるサイトあるんでしょうか。
はい、大きくですね2つのフィールドに分かれておりまして、ビレッジフィールド、フレックスフィールドというフィールドも分かれているんですが、
ビレッジフィールド、フレックスフィールド、
はい、はい、で、そのフレックスフィールドの方にですね、はい、6サイトほどドッグランの柵付きのサイトが、作ってあります。
おということはそのサイトではドッグランがついているので、ワンちゃんも走り回って自由に楽しんでいただきながらキャンプも楽しんでいただく。
そうですね、
はい、
あとはトレーラーハウスが、今年の6月に完成しまして、うん、販売は今ちょうど始めているところなので、はい、まあ、唯一ロッジというか、お家の中で、まあ、キャンプも同時に楽しめるというようなエリアもあります。
なるほど、はい、そしてシャワーやランドリーなどの共用施設はどんな感じになってらっしゃるんでしょうか。
はい、センターハウスの横にシャワールームが併設しておりまして、シャワールーム自体は2棟ありますので、2台で使っていただくというような形になります。で合わせてそこにランドリーもございますので、ランドリーが2台ですね、洗濯機と乾燥機も同時に使えるような形になります。
ただこちらの方だと MNU でしたっけ、はい、小渕さんの、ね、道の駅の横のところにはあちらもありますんで、まあ、本当に近いですからそっち利用するもよしっていうところもありますよ ね、
まあ、我々もぜひ入っていただきたい素敵な温泉なので、はい、おすすめさせていただいておりまして、多くの方が利用していただいてますね。
さあ、そして管理棟となっているセンターハウス内なんですが、私ども今このセンターハウス内でお話をお伺いしているんですが、ここがカフェということでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね、
ここは一般の方が普通に利用することができる。
はい、そうですね、
ということはカフェメニューがあるってことでしょうか。
あ、もうさようです。
どんな感じのメニューだ。
ちょっとキャンプとか、ちょっとアウトドアみたいなところを少しイメージとしては置いているんですけれども、地元の、お肉とかお野菜ですねふんだんに使った、例えばバーガー、ワインビーフのハンバーガーであったりとか、はい、ワインビーフを使った、まあ、ガパオとかですね、うちのオリジナルで、スパイスを作ったりしてるんですけど、うん、それを使った、スペアリブが大きいのがドーンと乗ってるジャンバレーがあったりとかですね、いろいろこうアウトドアっぽいようなカフェメニューとして展開してます。
じゃあ例えば、まあ、たまたま来られてキャンプはもう行きたかったんだけどここ利用したかったんだけど利用できなかったからカフェだけでもって全然 OK なわけですね。
もう、はい、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいです、はい。
そしてその横にもショップが何やらいろいろなギア関係ありますけども、はい、このショップもちょっと教えていただけますか。
はい、基本的に半分半分ぐらいの割合なんですけど、はい、まあ、キャンプのギアの、セレクトのものと、あと半分はうちのオリジナルの商品になっておりまして、うん、オリジナルの商品のコンセプトとしてはちょっと環境に配慮をしたような、うん、製品を、まあ、作っていこうということで、はい、間伐材を再利用した、うん、オリジナルのカップ、
はい、
ドリンクカップですね、うん、であったりとか、あとはヘンプの生地を使った、はい、トートバッグとかいうものがいろいろ作っておいてあるというような感じですね。
そして、サウナですが、
本格、薪ストーブのサウナということで、今実際うちで使っているその薪ストーブのサウナもですね、はい、フィンランドから直接船で運んできて、なかなか日本では数台しか流通がしていないような、うん、まあ、本場の薪ストーブを使って、はい、サウナやってますね。
これまたこの雰囲気の中でそのフィンランドからのサウナを使用するってちょっとね、サウナ好きの方にとってはおーみたいなところがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、全国からお越しいただいて楽しんでいただいてますね、う
ん、なるほど。